皆さんおはようございます。1月19日の至日礼拝説教、これから始めさせていただきます。2025年明けまして、今日で早くもですね、3回目の、至日礼拝を迎えております。本当にですね、大寒と言われるですね、季節に入ってまいります。本当にですね、寒い日が、毎日続いております。寒さに負けないでですね、本当に元気よくですね、過ごしていきたいなと願っております。早速ですね、御言葉に、聞きたいと思います。今日この与えられました聖書は、マタイによる福音書の、4章の、18節からであります。主イエスキリストはですね、このヨルダン川でその洗礼者ヨハネから、洗礼を受けられました後ですね、しばらくこの、ヨハネ教団におられました。やがてですね、この洗礼者ヨハネはですね、このユダヤ当局からですね、本当に危険人物として、逮捕されてしまったわけなんです。で、主イエスキリストはですね、この事件を契機にしまして、ご自分の活動します時が来たことをですね、悟られました。そしてこの、生まれ故郷、故郷のですね、ガリラヤに戻りまして、宣教を、始められたわけであります。そのイエス・キリストがですね、言われた言葉が、先ほどマタイの4章の、18節から読んでいただきましたけども、17節にあるんですね。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとですね、このようにですね、記されております。悔い改めよと、天の国は近づいた、時は満ちたと、神様がですね、行動を起こされました。だからあなた方も悔い改めね、改めて、神に帰りなさいという、意味であります。このルカによる福音書ですね、ではですね、この主イエスキリストはヨルダン地方からですね、最初はナザレに戻られた、らしいと。しかし故郷の人々はイエスの教えを受け入れなかったと。この人はヨセフの子ではないかと。なぜあの大工の子が我々に教えるのかという意味だと思うんです。結局イエスはですね、ナザレを去りまして、このガリラヤ湖の湖畔の町カフェルナウムにですね、来られまして、そこに、住まわることになりました。このカフェルナウムでですね、宣教を始められた主イエスがですね、その最初に、なされましたのはですね、この弟子を招くということでした。このシモン・ペテロとこのアンデレはですね、もともとはガリラヤ湖の、漁師であったわけであります。で、彼らがですね、船を出して漁をしているときにですね、この主イエス・キリストに言われました。4章のですね、19節であります。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたと記されています。そして2人はですね、すぐに網を捨てて従ったわけであります。このヨハネ福音書によりますとですね、ペテロとアンデレはこのガリラヤに戻ってからもですね、主イエスの説教や 行われた技をですね、見たり聞いたりしていたんでしょう。日頃からですね、どうもこの人こそが、誠の救い主、預言者だと思っていたに違いありません。だから従いなさいというですね、シリウスの言葉にすぐにですね、従ったわけです。この後主イエスはですね、このペテロの漁師仲間のヤコブと、それからですね、ヨハネがこの船の中で網の繕いごとをしているのをご覧になりました。で、彼らもまた呼ばれたわけです。この二人もですね、船とこのお父さん、自分の父親を残してですね、すぐに従ったわけです。この弟子という言葉ですね、というのはですね、この呼ばれて招かれて従うというものですね。彼らはですね、網を捨てて、それまでの仕事を全部投げ捨てて、しかも船も捨てた、あるいはですね、そのお父様も捨ててですね、主イエスに従ったわけであります。主イエスキリストのこの、招きの言葉の中にですね、どこかこの、有無を言わせないような、そういう権威があったと思うんです。従うという、この言葉に訳してますけども、ギリシャ語で書かれたこの 言語ですね、アロコーセオという言葉なんですね。本当にこのマタイの4章の中に数多く出てまいります。4章のですね、23節、次のページですね。イエスはガリラヤ州を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や災いを癒されたとですね。その後記されてますが、その後イエスはですね、ガリラヤ中を回って、その教会堂で、諸街道で教えまして、御国の福音を述べ伝えて、また民衆のありとあらゆる病気を癒されたと記されてます。主イエスはですね、弟子たちと共にガリラヤの町や村を巡り歩かれまして、この述べ伝えて、教えを述べ伝え、そして病を癒されました。本当に当時はですね、この病気は神様の呪いですね、罪の結果と考えられていたわけです。罪を犯したから、この、ですね、重い病気になった、あるいは体に障害が与えられたという人々は考えました。ですから、この病死を、病を持つ病人や障害を持つ人をですね、社会から締め出していたわけです。本当にですね、恐ろしい時代だと思いますね。人々はですね、その病気や障害を持つ人を社会から締め出したわけです。で、主イエスキリストがですね、近づいていかれたのはですね、このような人たち、本当にですね、病を負ったり社会から締め出されたような人々だったわけです。当時は、朝鮮人ですね、税金を徴収するものがいたわけですね。朝鮮人と言われて、お手盛りでもってですね、利益を得ていたような人で嫌われてました。あるいは、娼婦であったりとか、それから重い病気を患う人、あるいはですね、心の病をこの持つような人たちですね、彼らはですね、罪人として社会から隔離されていたわけです。重い皮膚病の人、現在のハンセン氏病のような人はですね、 この町の中には住むことできなくて、町外れに住まうようにさせられたわけですね。でまたこの体に障害を持つような人も城壁の外でしか、物乞いはできなかったわけです。でですね、この心の病というのはこの悪霊がなせる技なんだと本当に嫌われました。まあ、聖書の中に出てきますけどね、この鎖でつながりたりとかそのような状態だったようですね。その人々にイエスは近づきまして言われました。苦しみと悲しみを知るあなた方こそ神の子なんだ、神の愛されるものなんだ。そして彼らの病を癒して社会に戻りなさいと言われました。ですから人々はイエスのもとにですね、あらゆるこの病を負った人を連れてきてですね、その癒されたわけです。そして癒された人たちはイエスに従っていたわけです。ここにもですね、この、従うという言葉が使われる、アコロセオという、ですね、あの言葉が使われています。さて私たちはですね、こういう、ところを読みますとね、どう従っていったらいいのかなということが浮かんでくるんじゃないんでしょうか。この時ですね、浮かんできますのが、マタイによる福音書の、先の方です。10章の、ですね、7節あたりですね、次のような言葉が、記されております。その12人の弟子を派遣するというですね、記事が、載っております。10章7節から8節、ね、6節から読みましょう。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさいと。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさいと。このようにしてですね、シリエスは弟子たちに、宣教に使わされたわけですね。何のために弟子を呼ばれたんでしょうか。主イエスの働きをですね、その継承させていく、主イエスの働き手をですね、となるためになんですね。そしてここにですね、その教会の働きの集約があると思うんですよ。言葉じゃなくだけじゃなくって、この行うということ、病人を癒す、死者を生き返らせる、重い皮膚病を患っている人を清くする、悪霊を追い払いなさいと言ってますけど、そのようにしてですね、その、行いをするということ、いわゆる、ですね、ここに教会の働きの、修復があると思うんですが、言葉だけじゃなくって言葉と行いによる宣教なんです。述べ伝える、あるいは教えることはですね、教会の、基本的な技ですね。どの教会でもなされているわけです。現在の教会で、不足してますのは最後の部分ですね。本当に行いじゃないでしょうか。病を癒し、病人を癒し、死者を生き返らせる、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い出しなさい。言葉の宣教だけじゃなくて、それだけではですね、人々は救われないのですよ。他者の苦しみを受け入れて、共に分かち合って行うと、すなわち癒すことが必要なんですよ。今の教会はですね、 この癒すことがどうも欠けているような気がしてなりません。人々の他者の苦しみ、重荷をですね、分かち合うということが、どうもですね、欠けているところが多いんじゃないかと私は思えて仕方ありません。説教の言葉がですね、まあそのままではこの人の魂まで届かないものがあるのかも分かりません。それはですね、2000年前のこの出来事、2000年前の言葉であって、聞く人にはですね、何のこう現実性も持てないのかも分からないです。その言葉が自分への呼びかけとしてですね、この聞かれるということはですね、説教を超えた技だと思うんです。癒しの技が出された時だと思うんですよ。このイエスが今言われていることは私に語りかけておられるんだなという聞き方を、説教を聞くときにしていかないとですね、何かこうご利益的な考えとか身勝手な考えでもって説教を聞いてると、こういうことが起きてくると思うんですよ。この日本キリスト教団にはですね、何百という教会があるわけですけども、そして数万人という人たちの在籍会員がいると思うんです。しかしですね、この毎週教会に来る人はその半数も満たないんじゃないかと思うんです。教会員として登録されてますけども、長い間お休みになっていたり、礼拝も、出席もおぼつかないような人ってのは結構多いですよね。かつてはですね、教会に来て悔い改めて洗礼を受けられましたけども、今は教会から離れていると、そういう人が何と多いんでしょうか。本当にですね、御言葉が魂に届かなくなってきてるんじゃないでしょうか。お一人お一人が養いとして御言葉を聞いてるかどうかという問題もありますね。あるいはもちろん語る私なんかの責任というのはとても大きいと思います。皆さんの心の養いのための説教ができているかどうか、本当に自分でも、ですね、反省しなきゃいけないことが多々あると思います。なかなかね、自分の、魂を磨く、魂の養いのために、教会に来て説教を聞くということはなかなか、できにくいことだと私は、思ってます。でですね、私たちの社会にはですね、この子どもたちも登校を拒否するような子どもたちもいるわけですね。あるいは、家に引きこもってしまうような人たちもいる。心にですね、病を持った人たちもいるわけです。行き場のなくなったこの高齢者の人たちがおります。大勢の人がですね、苦しんでいるわけです。彼らはですね、慰めを必要としていると思うんですが、なかなかその声が届かない、あるいは その人たちに声をかけなきゃいけないんですけども、声をかけないという場合もあります。教会さえも声をかけない。それどころかですね、私たちの社会はそういう人たちを隔離してしまう、目に届かないところに押し込んでしまっているようなこともあるんじゃないんでしょうか。家の中に押し込めてしまう、あるいは病院の中に、病院のベッドに押し込めてしまう。心の病を持つ人はですね、この精神病棟、精神病院の中に押し込めてしまう。老人はですね、本当に老人施設の中に入れてしまって、それっきりになってしまう。そのためにですね、 病を持った人たちのうめきの声、あるいは孤独な心の叫びというのが聞こえてくるんじゃないんでしょうか。お年寄りの人たちの本当に自分たちの心の寂しさ、そういう嘆き、いろんなものの嘆き、自分の行き先がどうなるんだろうかという不安な心、そういったことですね、にですね、本当に私たちがその痛みを共有化してないんじゃないんでしょうか。どうしても自分たちの救いだけを求めるようになってしまってるんじゃないんでしょうか。教会もその中でですね、信じなさい、そうすれば救われますとしかですね言わなくなってしまったんですよ。求めて教会に来た人もですね、本当に教会に来てもこの平和、自分の心の安らぎが得られなければですね、やがては去っていくんですよ。教会がですね、自分たちの救い、自分たちの癒しだけを求めるようになるときですね、本当に行き詰まってしまうんじゃないんでしょうか。教会が教会でなくなっているのが現実じゃないでしょうか。教会に来ても何も得られなかった、それぞれの状況もあると思いますが、そこでさらに私みたいなものがですね、本当に中に入ってしっかりと抱き留めていかなきゃいけなかったと思うことも多々反省をします。やはりこの教会はですね、このエクレシアと言いますが、その語源にはですね、エスカレオというですね、呼ばれたという意味があるわけなんですね。私たちは招かれて、呼ばれて教会に来たわけです。何のためなんでしょうか。それはですね、今日の聖書のように人間を取る漁師になるためだったわけですよ。自分だけの救いじゃなくって、他者と痛みを共有していくこと、分かち合っていくこと、それを自分の出来事とする癒しの技を行うようにですね、呼ばれているわけです。他の隣人をの人たちの痛みを分かち合っていくわけですよ。主イエスキリストのですね、癒しの技についてですね、マタイはですね、次のように、証言しています。皆さん、このマタイ福音書の、13ページですねをちょっと開けて、いただきたいと思います。マタイによる福音書ですねの、13ページ8章の、14節から17節にですね、こうあります。イエスはペテロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現されるためであった。彼は私たちの災いを負い、私たちの病を担った。このようにですね、記されております。他者の災いを負って、他者の病を担う、このような行いこそですね、まさに教会に集められた私たちの技だと思うんです。 この、マタイ福音書を見ますとね、この従うということはですね、いろいろと段階があると思うんです。まず自分が救われるということ、ね、自分が救われてない、癒されてない、それをまず癒されること、その経験を通してイエスに従うという段階だと思います。この、先ほど読んでいただきましたこの4章のですね、マタイの4章の、25節に、こうあります。このですね、イエスはガリラ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気をや災いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったと記されておりますがですね、こうしたですね、民衆としての従いです。しかしですね、ここの段階に止まっている限りは福音は福音にならないんじゃないんでしょうか。信じて従うということだと思います。弟子としての働きが必要になるわけです。そして私たちの準備が整った時、弟子として従うように招かれるわけです。ペテロやこのアンデレのようになって網を捨てて、船を捨てて、家族を捨て、従えと招かれるんです。ペテロやアンデレのようにです。網を捨て、船を捨てて、家族を捨てて、従えと招かれるんです。それはですね、何も世を捨てて出家せよとか、そういう意味じゃないんですよ。会社を辞めて、伝道者になれというような意味でもありません。今の職業のまま、今の立場のまま、ね、親兄弟であって、そういう家族のまま、そのままでいいから、他者のために働く者、神様の救いの技に参加しなさいという招きなんですよ。実は、2日前のですね、金曜日に、東川口の家庭集会、今年度2025年初めての集会を行いましたが、そこで取り上げたのはやはり隣人を愛しなさいと、互いに愛し合いなさいということをですね、お話しさせていただきました。本当に2024年はこの他者へのこの侵略戦争を繰り返すようなことが起きてきたわけです。本当にですね、この聖書の言葉、イエスの言葉がまだまだこの世界には実現できてないという思いがありましたので、その隣人を愛しなさいという言葉について沖縄の問題を取り上げてお話をさせていただきました。本当にですね、聴衆として福音を聞く者として、招かれました私たちは、このある時点でですね、弟子として福音を行う者として従うことを求められるわけです。でですね、ある意味では私たちはですね、その招きを聞き流すこともできる、あるいは 猶予を願うこともできるわけです。おそらくですね、私たちがその招きにお答えしなかった時には、この呼び集められた者の群れ、教会からですね、脱落していってしまうんですよ。弟子になるということはね、完全なものになるということではないんですよ。弟子たちは誰が一番偉いのかと争ったこともあります。イエスが捕らえられた時は皆逃げてしまいました。それでも彼らはやがて復活のイエスに出会いまして、そしてこの復活のイエスを語り伝えていこうという思いに変えられたわけです。彼らを通して福音を伝えるそのキリストの心をですね、やはり知っていたからなんですよ、ね、ですから私たちはいろんなことがある。生活上の思い、煩い、苦しみ、悲しみがある。でも復活のイエス・キリストは今私たちと共に、生きてくださってるんですよ。このボンヘファーがですね、こう言ってるんですね。キリストの生涯はこの地上でまだ終わっていない。キリストはその生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうと言ってます。神様はね、今私たちと共にいてくださるんです。ですから私たちもですね、大いにこの神様からいただいたその恩、愛をですね、多くの人たちと分かち合っていきたいと思います。神共にいます。この年もですね、信じて、従うものでありたいと、願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしています。では祈りましょう。神様、2025年第3の手術を御言葉に聞くことができまして感謝いたします。信じて従う、その歩みをどうか私たちも力強く成していくことができますように、信仰の力を与えてください。この世界のすべての人々にあなたの御恵みが豊かにありますように、主の平和が一日も早く実現できますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。